この番組の提供は II パソコンでお送りしております。
無比部
でさ
ー、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。東藩、今日もよろしくお願いいたします。
どうもお願いいたします。
米粒社協の三木達夫です。そして日が燃えると二人でお送りいたします。
お願いいたします。
オグナ記者より久しぶりにいただいておりますよ。
マジですか、嬉しいです、これは。はい。
ラブライブ。
うん、うん。
虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。
はい。
の部費部なんだけど、この子ですね、比嘉くん、高崎さんという。
ああ、黒髪の可愛いですね。
この子。
はい、はい。
最初、あなたっていう、名前がない状態で出てきてたんだけど、投票で高崎優という名前に決まったという、
ね。あ、すごい、投票で、すごいですね。
可愛らしいのよ。
はい、はい。
みんなに好かれてて。
あ、こんな笑顔いいですね。あ、また。
よく笑うのよ、この子が、また。
笑い情報に悪い子いませんからね。
ダジャレでも笑ってくれるから。
芸人をダメにする。
最高ですよ。
最高ですね。
うん。で、俺が好きなタイプのツインテールの感じね。
はい、はい。
うん。女子です。
かわいいですね。
夜の虹ヶ崎学園。はい。僕はスクールアイドル部の部長、高崎優ちゃんとピアノの連弾をしている。わがままだな。
わがまま。
僕が忍び込んで練習していたのが見つかり、一緒に練習し始めたのがきっかけだ。なんで自分が巻き込まれてるの？ゆうちゃんってスクールアイドル部の部長なんだよね。誰が一番好き？一人だけは選べないかな。みんないろんな良さがあるし、全員応援したい。もちろん他のスクールアイドルのみんなもいいところがあるから頑張ってほしいよね。そっか。ピアノを弾きながら答えるゆうちゃんに僕は肩を寄せて囁く。僕だけじゃダメ？え？ゆうちゃんはピアノを止め、顔を真っ赤にしていく。一人だけなんて選べないよ。と、夜明け前の虹ヶ崎学園にゆうちゃんの声が響き渡るのでした。夜明け前って。以上です。
あ、いいトップバターですね。
オグナ記者、これにて本当にブヒブヒ一区切りとさせていただきます。ちゃんとお仕事用のペンネームを作ってマイペースでやっていきます。改めて、はい、達夫編集長はじめ出演者やスタッフ、そして熱文字記者の皆様も心身のご健康にはお気をつけくださいませ、ということでいただきました。
ありがとうございます。
お仕事用で、なんか、やってくれるんですね、きっと。
ですね。ってことは、いわゆるメジャーの方に。
ねえ、なんか、もしあったら、なんかお仕事でもいただきたいっすな。
ですよね。ブヒブからスターが生まれるわけですね。
ブヒブからスター。いやー、すごい。
いやー、楽しみですね。ぜひぜひ ね、連載始まった際とかはね、書籍の発表の時はぜひとも、
そうですね。
待ってますんで。
うん、
はい。
続きまして、芋焼酎さんからいただいております。
ありがとうございます。
まあ、ハイレグなんですけど。
ですよね。
二ついただいてるんです。
二つも、
うん、はい。で、ちょっとさすがに両方読むのは苦しい長さなので、
はい。
東藩に選んでいただきたいと思うんですけども。
あ、私でよければ。はい。
ルパン三世カリオストロの城のクラリスと、
はい。
明日のジョーの白木ボクシングジム会長の白木陽子さん。どっちがいいですか？
先日ね、テレビの放送をね、
はい、
してましたから、やっぱりじゃあクラリスで。
クラリス行きましょう。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい。
バーコマネチ、本日のお客様はカリオストロ公国の公女、クラリス様です。
何で番組っぽくなって。
こっそりお城を抜け出してまで、 通う彼女のお目当ては、この店のまかないで出すミートボールスパゲッティ。
ああ、いいですね。
カランコロンカラン。いらっしゃいませ。マスター、いいかしら。お酒も頼まないのに無理を言ってごめんなさい。いつものお願いします。いえ、あんなうちのまかない料理でよければ、いつでもご遠慮なくお申し付けください。私は早速調理に取り掛かる。まず、100円ショップで買ったパスタを茹で、次に、カルディで買ったトマト缶を煮込む。煮込みに使用する赤ワインは、イタリアワインの定番、キャンティ。最後に石井のミートボールを乗せて出来上がり。ジャンクです。
ジャンク。
お待たせしました。レオタードの風香る、ラグ・ア・ラ・コマネチーゼです。いい香り。天に増します我らの父よ、あなたの慈しみに感謝し、この食事をいただきます。アーメン。チュルンチュルン、ピチャ。あら、どうしましょう。服にトマトソースが、これじゃお城に戻れないわ。でしたらこちらを。まあ、素敵なバレエの練習着。すごいわ。背中のレースがカリオストロの紋章になってる。V 字角度50度のキレッキレの王室御用達でございます。でも、さすがにこれはちょっと、火を隠すなら森の中ですよ。窓もあぜる。わかりました。マスターを信じます。
早いよ。
では、奥の倉庫をお使いください。5分後。どうかしら?とてもよくお似合いでございます。カランコロンカラン。くそー、一足遅かったか。あなたは、あの時の刑事さん。あれ?マスターがいないわ。さっきまでそこにいたのに。やつめ、まんまと盗み寄って。いいえ、あの方は何も取らなかったわ。いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたのハイレグ姿です。はい。以上でございます。
最低です。最低ですね。おかしいです、最後。最後、乱暴すぎませんか?
乱暴ですね。
途中までよかったのに。途中、最後が乱暴。
ハイレグ姿見てるのは銭形で刑事ですからね。
本人見てないじゃん。
うん、
いいですね。
無理やり着せるんだね。
ね。
芋焼酎さんもしばらくメールができなくなるので、遅れるときに送っていきますと、次の企画、帰国が6月になるということで、
海外帰国海外
なのかな、
そうなんですか。
7月になるそうですね。
あ
ー、お仕事なのかな。すごいね。やっぱコロナが明けるとこういうパターンも出てくるの
かな。海外の方にね。
うん、
いや、そんなね、世界を問い回る方が書いたのが、これって。カリオストロいいっすね、逆に。ルパンのようにね、こう、世界中をこう、巡るという。
カリオストロ広告行くのかもしれないしな。
ね、
うん。
この、あの、ブシバーとどうしてもあの、ワインの下り、
うん、
あの、キャンティーが僕、パンティーに聞こえてるんですよ。パンティーでよかったんじゃないかという気がしましたけども。うん、まあいいですけども。はい。ありがとうございます。
では、座りパンチラは足首で隠すさんからいただいておりますが、
はい。
美味しんぼの、
はい。
あの、女の花に登場する女性寿司職人、
はい。
ビフォー男勝り期の夏子さんのブギブということで、
はい。
今日は最終回ということらしいので、
あ、ついに
ちょっと長いんですけど、
いや、もう最終回ならもう、
まあ読みましょう。
はい。ぜひぜひ。
まあ、前回気持ちを伝えてますからね。
はい、そうですね。もうその結果発表というか、はい。はい。
今日は大事な日である。
うん。
寿司友で北尾さんに俺とおかみさんの関係を説明し、二人で詫びる日。そして、俺の二十歳の誕生日でもある。
お。
若葉が芽吹き出した桜の木を眺めながら、店に向かう途中で、馴染みの仲卸の店主と出会い、気になる話を耳にした。
ん?
マサオを見かけた、と。マサオさんは先代が育てた不良上がりの寿司職人で、夏子さんが兄のように慕う憧れの人だった。
はい。
今のまくし立てる男勝りの口調はマサオさんの影響でもある。だが、先代が亡くなり、夏子さんが店を継ぐことを決意すると、昔かたぎのマサオさんは、うん、女が寿司を握ることに反対だったので、次第に二人は衝突するようになり、 俺が寿司友に来て働き出して1ヶ月もすると、正雄さんは店を出て行ってしまった。その後、酒とギャンブルに溺れ、昔の悪い奴らとつるみ出し、姿を消してしまったのだ。おかみさんが北尾さんを迎えに行ってる間に、俺は店で2人を待つように言われていた。勝手口から店に入ろうとすると、ドアがこじ開けられていた。そっと中に入ると、一人の男が板場で、店の酒をラッパ飲みにしている。
え？
やつれて随分と人相が変わっているが、正雄さんである。
ああ。
正雄さん？と声をかけると、なんだい兄ちゃん、まだこの店にいたのかい？と、座った目で俺を見る。悪いが、この店はなくなる。俺が売り払う。もう借金でどうにもならねえんだ。すまん。と言って、酒瓶の反対の手に握りしめた、土地と店の権利書をかざした。そんな勝手な、この店は、おかみさんのすべてなんだ。と叫びながら、俺は正雄さんに飛びかかる。喧嘩慣れした正雄さんは、俺を簡単にいなして、腹に膝を入れる。でも、ひるまずに権利書に飛びつく。揉み合いながら権利書を渾身の力で結び取った瞬間に金属がこすれる音がして脇腹に激痛が走った。その痛みに体が反応して一層強く権利書を握りしめた。我に返った正雄さんは慌てて店を出ていく。応答するが体が動かない。痛む腹を見ると包丁の柄だけが見える。意識が薄れてきた時におかみさんの声がした。いや、ヤッコー、どうしてこんな、北尾さん、救急車呼んで、おい、ヤッコー、ヤッコー、と呼び続ける。北尾さんが、今、救急車を呼んだ、気をしっかり持てよ、と言い残すと、救急車の誘導をしに外に出て行った。おかみさんは俺を抱き止め震えている。視界が霞んで光を感じるだけになる。声を絞り出し、いつまでも、鉄火肌の、かっこいいおかみさんでいてくださいと俺の最後の願いを伝えると、おかみさんは分かったからもう何も言うなと言って俺を抱きしめた。体の力が抜けていく。するとおかみさんはいつも俺を叱るように、バッキャロー、死んだら承知しねえぞ、やっこー、死ぬな死ぬなと夏子さんは泣き叫ぶ。声がだんだん遠くなっていく。そして何も聞こえなくなり、何も見えない漆黒の闇に包まれた。終わり。
嘘でしょ。
このブヒブは以前に能崎さんからいただいた課題、意中の人の前で死ぬブヒブの私が取り組んだ作品で、バッドエンドになることは投稿の前から決定していました。最後までお付き合いくださりありがとうございましたといただきました。
いやいやいやいやいやいやいやいや、何ですかこれ。
まあまあこういうエンドなんでしょう。
いやいや、光る玉をロック集めてみたいな、ないんですかこれ。
ないね、別のアニメだからね。
別のエンディングにならないんですか。あ、すごいですね。すごい
衝撃ですね。
野崎さんに意見を聞きたいですね。
やりましたね。
いや、でも、これ、初めてですかね、このブヒブで死んだ人って。
どう
今、いましたっけ、
いたかな、
いましたかね。
あー、どうだったかな。
こういう死に方は多分、ないでしょうね。なんか、でもまあ、いや、すごい、悲しいですけども、まあ、一応の人の気持ちに残るって考えたらいいんですかね、でもこのエンディング決まって逆算で考えたっておっしゃったじゃないですか、だとしたらすごいですね。
いや、まあ、あの前回ちょっと読めなかったんですけど、
はい、
あのこのおかみさんに告白した後に、
はい、
まあ、もともとそのおかみさんには北尾さんっていうやっぱそのまあ、彼氏までいかないんですけど、
はい、
昔からちょっと付き合いが続いてる男の人がいて、
はいはい、
で、まあ、プロポーズされてるんだけど、あの、北尾さんのプロポーズを正式に断って詫びを入れに行くっていう話が、
わあ。
で、その詫びを入れに行く。
それがさっきのやつだった
んだ。時に亡くなったっていうことだと思うんで、
は
い
は
い、あの、めちゃめちゃかっこいい死に方で腹が立つんですよ。
ですよね。うわ
なんかギリギリ原作設定を曲げないっていうことみたいですよ。
いや、すごい。だとしたら、僕は拍手ですよ、これ。
なるほど。
すごい。
なるほど。同じく美味しんぼ系でね、またいただいてるんですけれども、はい、まあ、比嘉くん美味しんぼわかんないから。
いやいや、そうなんですよ。見てましたよ、アニメ版は。
ね、うん。
はい。
この方、八重敏夫さんからいただいておりますけども、栗田優子ね、
はい。はい、もちろん存じてますよ。
これは、栗田優子が東西新聞社に入る前の物語である。
はい。
第1話、ロックンルージュ。
そうですね、第1話。
花びら色の春。ぐっと渋いスポーツカーで、待たせたねとカッコつけ、海に行こうぜと指を鳴らす。
ちょっと、
当時動機が不純だとダダをこねる優子。どうやら、1ダースいると噂されるガールフレンドが気に入らないらしい。バカだな優子、アデルス町には君だけさ。本当なの？ああ、100万ドルかけたっていいぜ。横断歩道、白いストライプの上、重なる二人。I will fall in love。以上です。
渡瀬製造さん的な。
そうね。ああいう古い、
古い感じの。すごいな。ああ、ちょっと、ね、先ほどの話当たったので少しちょっとほっこりしましたね。
うん、
でも何もいいな。中身がないですね。でもそこがいいですね。みんないいな。
じゃあ続いて、ピロユキさんからいただきました。
ピロユキさん、ありがとうございます。
マルチとエイプリルフール。
お、いいですね。
いいですね。トゥーハートの HMX12 マルチ。
騙されそうですね、何言ってもね。
そうですね。今日は4月1日、エイプリルフール。ピロユキさん、エイプリルフールって何ですか？嘘をついても許される日、かな。はわわ、そうなんですか？それじゃあ私、今日はいっぱい嘘をつきますね。うん、嘘をつく相手にそう宣言してしまっては意味がないと思うのだが、そんなこんなで今日は一日、嘘つきマルチに付き合うことになったのだ。
ああ、なるほど。
今日は雨がザーザー降りなので、お洗濯サボっちゃいますね。ピロユキさん、お風呂は空いてないので入らないでください。ピロユキさん、晩ご飯作るの面倒だったので、てんやもの頼んでおきました。あはは、このテレビの芸人さんすっごくつまらないです。やれやれ、嘘とは知りつつも普段と違うマルチとのやりとりを楽しんでしまった一日だった。布団に入る前、ふと気になったことを質問してみる。マルチは、俺のことどう思ってる？はい、ピロユキさんのことは好きですよ。え？慌てて時計を確認するが、まだ24時は過ぎていない。それではピロユキさん、おはようございます。その夜は遅くまで寝つけなかった。翌日、あ、ピロユキさん、おはようございます。朝ごはんすぐにできてますからね。いつもの朝、いつものマルチ。なあマルチ、マルチは僕のことどう思ってる？クマのエプロンをつけたマルチがくるりと振り向いてこう言った。はい、ピロユキさんのこと、大好きですよ。よすよす。以上でございます。
あら、立ちますね。
だから、大好きって嘘をついて好きって言ったってい
う。いいさすよね。うわごちそうさまです。ごちそうさまです。
東藩いかがでした？
いや、僕逆かと思ったんですよ。
う
マルチにどの嘘まで信じるか選手権みたいな感じを、
ああ、そうだよ、ね。
セリオとかシホとやるかと思ったんですね。
ね、
あ、でもこの手もあるかと思って、あ、こっちの方がいいかもしれないですね、確かに。
幸せ感はありますよね。
幸せ感ありますね。
うんうん、
まあ、二人だけでもいいんですけども、例えば街中をね、
はい、
散歩しながらとか買い物してるときに、
うん。
八百屋の人とかに行って、ぎょっとされるとか、そういう
の。ああ、なるほど、なるほど。
追加であってもいいかもしれない
と思
います
、ね。この間買った野菜、まずかったです、とか
言ってほしい。そうそうそう。言ってほしい、言ってほしい。え？ってか、押さえて。
ここのラーメンまずいんですよ、とかね。
うん。で、後からお家にその人たちがみんな乗り込んできて、マルチさんどうしたんだハッピーですね、
嘘じゃなくて逆のことを言ってるだけだからね、これね。
そうですね。
この嘘のレベルの低さがすごい、
ね。低さがいいですね。本当に心綺麗なんですね、マルチちゃんは。
花丸記者よりいただきました。
絵のニューゲームの。
ね、ニューゲーム。はい、鈴風青葉先輩。
はい。
銀髪インテール小柄の頼れる上司で僕の恋人という鈴風青葉さんですね。
はい。
新年度、イーグルジャンプ本社は引っ越しをし、新たな1年が始まりました。おはよう、花丸くん。あれ？メガネ変えた？はい。新年度ですし、イーグルジャンプも新しくなりましたので、僕も気持ちを一新しようと思いまして。へぇー、似合ってるね。彼女は僕をまじまじと観察すると、顎に手を当て、シアン顔になった。
ん？
どうしました？いやぁ、私もメガネをかけたらアホっぽいって言われなくなるかなって思って。僕はその発想がアホっぽいなと思いつつ、率直な意見を言うことにした。アホっぽいかともかく、鈴風さんはスーツ着てますし、メガネは似合いそうですよね。すると彼女は少し嬉しそうな顔をして、そう？じゃあちょっと貸して、と言って、僕のメガネを取り上げて、そのまま自分にかけた。どう？似合う？メガネをかけた彼女は僕に問いかける。しかしメガネがないため視界がぼやけてよく見えない。すみません。よく見えません。あ、そっか。メガネないもんね。じゃあ、これでどう？彼女は顔をぐんと近づけた。見える？顔が近い。間隔は5センチくらいだろうか。会話するだけで彼女の息が当たる。近すぎて見えないです。僕は思わず照れてしまった。すると、なーに照れてるの？エッチーと、いたずらっぽい笑みを浮かべながら彼女も耳を少し赤らめるのでした。以上です。
ああ、うん、いいですね。
いいですね。
いいですね、花村さん。
初々、ね、しいカップルじゃないですか、これ。
長さもちょうどいいですね。
ちょうどいいですね。
いや、新年度いいですね、乗ってます。
レベル高まってんじゃないですか、花村さん。
花村高まるですね。いいですね、なんかそういうラノベみたいな感じの。いや、文句ないんですよ。
比嘉さん、これどうですか、ポー
非常にですね、素晴らしいですね。
はい。
で、一つ注文するとしたらですね、
はい。
もう、もう僕がおじさんだからですよ。
うん。
このね、近づけた瞬間に、
うん。
ドッキン。ドッキンっていう擬音が欲しかったですね。
うん。
ちょっとドキドキする、花丸くんのこう描写とか。あとはやっぱ、メガネを取られて、
うん。
女の子かけるってのはやっぱりメガネ男子の夢なんですよね。それが、非常に、素晴らしいので、ちょっとこれシリーズ化してほしいですね、ちょっと。
そうですね。
はい。例えば、メガネをかけて、こうね、こう、思ったよりも度が強いこのメガネなんですよ。
うん。
で、先輩が壁にぶつかって、メガネぶっ壊すとか。ああ、ごめん、花丸くん。
最高だね、それ。
で、メガネを一緒に買いに行くんですよ。
ああ。
で、こんなメガネが似合うんじゃないみたいな感じで。
ああ。
そんな大人っぽいの無理ですよ、先輩。とか、っていうのが見たいですね。
伊賀くん天才だね、本当に。本当に天才だね。
天才じゃない。
感動しました、今。
ありがとうございます。ありがとうございます。
続きまして、じゃあ、どうしようかな。初見記者。
あ、初見さん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます、いつも先生。
名探偵コナン、赤井秀一との4月のブヒブです。
はい。
赤井秀一と、春の風。FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し振られてしまう。
うん、
しかし、その翌月の部署移動先はなんとその赤井秀一のいる部署だった。今日は朝から体調が悪かった。喉は痛いし、頭はぼーっとするし、どうやら季節の変わり目に風邪をひいてしまったようだ。しかし、今日に限って休めない仕事があり、市販薬を口にし、マスクをして出勤した。今月の領収書なんだが、どうした？顔色が悪いぞ。仕事中の私に話しかけたのは赤井秀一その人だった、
うん。
なぜこの人はこういう時に限って気づくのだろうか。いつもであれば嬉しいはずなのに、今はそんな余裕はない。大丈夫です。何の用ですか？今月の領収書の追加分、渡しておく。そう言って差し出してくる領収書の束を私は赤井さんの顔を見ることなく受け取った。赤井さんもそれ以上何も私には言ってこなかった。 昼休憩、本格的にしんどくなってきた。何も喉を通る気がせず、水と市販薬だけを口に含み、少しでも横になりたくて仮眠室へと足を運ぶ。正直歩くのもやっとで、階段を降りようと足を運ぶが目の前がだんだん霞んでいく。あ、やばい。そう思った瞬間、足の力が抜け、そのまま重力に身を任せようとした瞬間、下から私を支える大きな腕。
ああ、やっぱり。
その腕のおかげで私は落下せずに済んだ。霞んでいく視界で何とか顔を上げると、その腕の犯人の顔が見える。赤井さん？そこで私の意識は完全に途切れた。目を覚ますと仮眠室のベッドだった。どれくらい私は意識を失っていたんだろうか。しんどさは幾分かマシになってはいた。あら、起きたのね。少しはマシになった？赤井さんと同じチームの女性捜査官、ジョディ・スターリングさんがタイミングよく入ってきた。うわ、ジョディ懐かしい。すみません、迷惑をおかけして。体調悪いなら言ってよね。シュウが倒れたあなたを抱いて現れた時はみんなびっくりしたわ。赤井さんが、やっぱりあれは夢じゃなかったんだって。抱いて？ふふ、それだけ元気なら大丈夫そうね。今日はもう早退にするから帰っていいって。ほら、これあなたの荷物。そう言って、ジョディさんは私の荷物と上着を持ってきてくれていた。
あ、優しい。
私はお礼を言うと赤井さんの顔を思い浮かべ、顔を赤くなるのを感じた。以上です。
いやさすがですね。さすがだなぁ。
さすがですね。
もう一辺たりとも無駄がないですね。見どころだらけで、どう言っていいのか。
霞んでいく視界で何とか顔を上げると、その腕の犯人の顔が見える。犯人で
。
面白いですね。
いや、本当に素晴らしいですね。
素晴らしいですね。いやでは、続いて。
はい。
馬娘と鬼舞。ね、まあ、でも、どうだったっけな。比嘉くんは鬼舞見てないんだっけ。
はい、あ、そうです。鬼舞休みってこと。はい。でも大丈夫です。知らなくても楽しいのがブヒブですんで。
どっちがいいかと。
でもその鬼舞が、はい。
じゃあちょっと待ってね。
はい。ね、この具体的にもブヒブを通して作品知りますんで、私は。
お兄ちゃんはおしまい。はい、ね。
ああ、タイトルは知ってます。はい。アニメの。ああ、その中からなんですね。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
ひばくんに見せてあげましょう。
全然、皆さんね、もうお待たせしました。申し訳ないです、本当にもう。さ
あ。こちらですね。キャラクター。
ああ。なんか吉田君江さんっぽい感じの。
ああ、まあ確かにね。
そうですね。あ、かわいい。
まひろっていうのがね。ま
あ、そうですね。
はい。
ああ、ありがとうございます。
うん。もともとエロゲを愛する引きこもりのダメニート。ある日、妹の見張りに怪しげな薬を飲まされて女の子になってしまった元お兄ちゃん。
お兄ちゃんなんですか？
ね。前回までの鬼舞。やや拙者でござるよ。前回の流れで、まひろ氏は通販で同人誌を買うことになったものの、どうやらそれはそれで何か問題が起きた模様。というわけで、またまた拙者の出番でござる。それがさあ、学校行ってる間に荷物が届くと、見張りが受け取るから困ってんだ。心中、お察し申し上げる。確か妹ちゃんは飛び級で、今は大学生でござったな。そうそう、在宅率が高い大学生だ。まったく少しは外に出かけろよな。まひろ氏がそれを言うでござるか。ふえ？ほん。まあ、つまり察するところ、拙者が荷物を受け取って、まひろ氏に手渡すという方法にしたいと。そうなんだよ。お願い、ハート。その幼女の姿でお願いポーズをするのは禁止カードでござるぞ。ああ、すまんすまん。まったく、まひろ氏には困ったもんでござる。おしまい。以上です。
なんかハッピーですね。
いいですね。
いいですね。ああ。
ちゃんと主人公もオタク、
はい、
オタクに、なんだろう、侍キャラみたいな感じで。
やっぱござるでいいですね、この語尾の。オタクな感じ。
言いたくそうなのでござる。ね。いいですね。
いや、すごい可愛い絵ですね。これ見たくなりますね。サブスク
あるかな？いや、これは面白いよ。お兄ちゃんはおしまい。はい、まあ、通称鬼舞と言われてるんですけれども。
いやいや、いい作品おめでとうございます。ちょっと覚えました。
うん。鬼舞。これは相当面白かったよ。
はい。うん、見ます。
アニメとして。みはりちゃんはこの子ですね。
はい。
もう天才なんですよ。天才科学者で作っちゃった薬をお兄ちゃんが飲んじゃうと。
髪留めが前髪の真ん中って斬新な。
斬新。
絵ですね。めちゃめちゃいいですね。これがお兄ちゃん、あ、まひろさんがあれなんですね、男なんです。あとは全部女子なんですね。
そうそうそうそう。
いろいろ期待できますね、これは。
それでは、最後でございますね。
はい。
学園目視録、ハイスクールオブザデッド、プツチマサイコ先輩との部品部
と。あ、ありがとうございます。
で、ネズミさんいただいております。
ネズミさん、ありがとうございます。
春の鬼。今日、私は日直で、女子の日直は剣道部の南雲さんである。
はい。
南雲さんは私と同じ中学の出身で、この4月のクラス替えも乗り越えて、中2から4年間ずっと同じクラスである。もし、サエコ先輩に出会っていなければ、南雲さんと付き合っていた世界線が存在したかもしれない。と、時折考えるほど、気心も知れた仲もいいクラスメートなのである。ちなみに南雲さんは私とサエコ先輩が付き合っていることを知らない。授業が終わると先生が今日の日直は使った資料と集めたノートを職員室まで運んでくださいとお願いされる、
はい、
私は資料を持ち南雲さんはノートを抱えて互いに両手が塞がった状態で廊下を並んで歩いていく。
いいな。
私はよろけたふりをして南雲さんを肩で押すと少しよろめくも剣道で鍛えた体幹で踏みとどまりもうやったなぁと笑顔で声を上げすかさず反撃のショルダータックルが返ってきた。そんな調子でふざけてイチャイチャしながら歩いていると階段の途中でサイコ先輩が足を止めて優しく微笑みこちらを見ていました。若干の気まずさと後ろめたさに私は動きを止める。南雲さんもサイコ先輩に気がつくとノートを抱えたまま、ブス島先輩こんにちはと競合部活動特有の深々としたお辞儀をする。その南雲さんがブラインドになる瞬間を見計らい、サエコ先輩は目を開き険しい鬼の形相で浮気かという表情を一瞬私に向けた。そして南雲さんが姿勢を起こす動きに合わせ、サエコ先輩も穏やかな表情に戻し、胸元で手を振りながら階段を軽やかに駆け下りていきました。サエコ先輩のユーモアある冗談だと分かっていても少し背筋が寒くなるのでした。以上です。
いいですね。
うん、いいね。
ああ、なんかいいですね。あ、なんかすごいこういうシチュエーション素晴らしいですね。
やっとこう嫉妬させるっていう技を覚えたね。
そうですね。いやいや、ずっとね、
ご距離を。二人の世界だとね。
やったんですけど。
うん。
いや、非常にこれはね、初見の方も聞きやすかったんじゃないでしょうか。
そうですね。
いや、やっぱでも僕、もうどこもいいんですが、僕はやっぱり、付き合ってない者同士がね、二、うん、人でこう、廊下を歩くっていうのは、いいですね。
これもいいよね。
めちゃめちゃいいですね。
う
ん、
だからもう、わがままの限りを尽くしたね、今回。
あ、そうですね。そうです
ね。男の夢を全部叶えてくれたよね。
いいですね。
うん、いやー、ということで、まあ、4月の部品部、まあ、クラス替えもあったしね。
はい。
エイプリルフールもありましたしね。
はい、ありましたね。ありましたね。
どうしてか、東さん。今
日は。いや、もう、今回はでも、いろんな作品、バラエティ豊富でありましたし、こうね、ちょっとしばらくお休みする前の方の皆さんのそういう
お話
をして、
ね、
いや、もう、こう、続けがたいんですけども。
新しい人もいたし、はい、どうでしょう、東藩、今日の東藩賞は。
いや、やはりこれ部品部と考えたら、この方ですね。
はい。
はい。花丸さんです。おめでとうございます。
花丸記者、ありがとうございます。ああ、なるほど、これ、もう、やっぱそうですね。
素直にブヒりました、一番。
鈴風青葉さんのメガネね。
はい。
で、よく見えませんって言ったら近づいて、これは燃えるね。
いや、燃えますし、もう、メガネ男性の夢ですからね、これは。
これは素晴らしい。
いや、このメガネを今後もぜひともいろいろ使って、ゲストを作ってください。
ありがとうございました。ありがとうございます。 じゃあ私はですね、はい、どうしましょうかね。いろいろいただいたんですけども。あー難しいなー。
そうです。今回は本当に難しいですよね。
そうだね。まあ。
ドキドキ。はい。
じゃあね、僕は、朝記者のお二枚、まひろとの秘密の取引が良かったな。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんかね、こう、はい、女の子と、女の格好をしている子と、
はい。
なんだろう。気の置けない会話ができるっていう、この関係性ね。
あ、うん。そうですね。
しかも秘密を共有できてるっていう、めっちゃ感じね。
俺だけ知ってるっていいですよね。うん、
いいですね。これは、燃えますな。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、じゃあ来月は5月にあったことの報告ですけれども、東藩どんなところに期待したいですか？
はい。もう5月でございますけど、まあ、遠足とかですかね。
あ、新学期の。いいですね。はい、まあ、ゴールデンウィークどっかに行ったとか、そういうデートの報告でも構いません。ま
あ、普段のイチャつきでもいいですけども、あの頃みたいな感じでですね、
うんうん、
まだ仲良くなる前とかでもいいかもしれませんので。
そうですね。
よろしくお願いします。
以上、東藩ありがとうございました。
ありがとうございました。
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらいます。ストーリーじゃなくても構いません。全然、はい、ワンシーンでいいので、3、4行でも構いません。デスモジアット gmail.com まで送っていただければと思います。というわけで、東藩本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く承ります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。